江東区声の広報令和3年7月11日号発行責任者江東区政策経営部広報校長課電話 3647-2299 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp こんにちは。声の広報7月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、特殊詐欺、還付金詐欺、預貯金詐欺、オレオレ詐欺など、急増中。誰でも被害に遭う可能性があります。あなたの家族は大丈夫ですか？2. ゼロカーボンシティ江東区を表明。2050年までに温室効果ガス、二酸化炭素の排出量を実質ゼロに。3. 産業実態調査を実施。アンケートにご協力を。4. 後期高齢者医療制度、保険料額決定。7月15日木曜にお知らせを発送。5. 後期高齢者医療制度、限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を送付。6. 国保高齢受給者証更新。7月末までに新証を世帯主に送付。7. 情報公開と個人情報保護。令和2年度実施状況を報告。8. 子どもと一緒に交通ルールの再確認を。夏休み中も交通事故に遭わないために。9. 高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様の街づくり。10. 譲り合い、みんなで住みよい街づくり。工事のあれこれ。第2回。話し合うための心構え。11. 江東区産業表彰推薦受付開始。12. 中小企業向けセミナー。取れる企業説明 PR の作り方基礎編。8月20日金曜。13. 江東若者女性仕事センター8月度セミナー参加者募集。14. エコックル高等、8月の環境学習プログラム。15、障害理解と障害者とのコミュニケーション。第2回、肢体不自由のある方。16、大気環境は改善傾向が継続。きれいな大気のため、さらなる取り組みにご協力を。17、高等ハッピー子育てトレーニング講座、受講者募集。しつけについて学ぼう。18、東京2020競技大会、トライアスロン競技に伴う交通規制。19、小学校中学年期の子どもたち、2、友達関係が変わり、親の目が行き届かず、トラブルも増えています。20、今年の夏、ワクワクドキドキ、お近くの児童館へ。夏のイベント紹介。児童館は0歳から18歳までが遊べる地域の子育て基地です。21、もしもの時の浸水被害に備えて土のうを配布。22、お知らせ。23、講座催し物。24、保険。25、休館休止。26、観光所。27、令和3年度住民税非課税世帯に子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯以外分支給。対象児童一人当たり一律5万円。28、明るい選挙啓発ポスター、作品募集。明るい選挙の実現や投票参加の呼びかけに。29、カヌースプリント記録会、江東子どもカヌーチャレンジ2021、 9月19日日曜、旧中川で水彩都市の魅力を体験。30、東京2020大会開会式閉会式時の交通規制のお知らせ。以上、目次です。江東区方でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者や直接お問い合わせください。東京2020オリンピック聖火リレー。区内での走行は中止となりました。掲載している情報は7月6日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1、特殊詐欺、還付金詐欺、預貯金詐欺、オレオレ詐欺など、急増中。誰でも被害に遭う可能性があります。あなたの家族は大丈夫ですか？区内の被害件数79件、前年比3割増加。区内の被害総額約1億2000万円、5月末日現在。今年に入り、区内での特殊詐欺が急増しています。特に本人に振り込み手続きをしていると感じさせずに、巧みに現金を騙し取る還付金詐欺の発生が増加しています。他にもキャッシュカードを騙し取り、現金を引き出す預貯金詐欺などが発生しています。被害者の9割は、私は騙されないと思っていました。詐欺の手口は年々巧妙になっています。あなたの家族にも詐欺の電話がかかってくるかもしれません。絶対に騙されることのないよう、最新の詐欺の手口を知り、その対策について知識を深めておきましょう。問い合わせ先、危機管理課防犯担当、電話3647-4399、ファクス3647-9651、還付金詐欺、区役所などのふりをして巧みに ATM から振り込ませます。区内で一番多い手口です。気づかないうちに ATM から現金を振り込ませます。1、電話をかけて ATM へ誘い出します。詐欺グループ、医療費の還付金があります。封筒を送っていますが、まだ手続きがありません。2、電話を通して ATM の操作をさせます。詐欺グループ、私の指示通りに操作してください。詐欺グループは各銀行ごとに詐欺のマニュアルを持ち、本人に振込手続きをしていると感じさせずに巧みに指示を出します。3、気づいた時にはすでに振込済み。なんとなくおかしいと思ったけれど焦ってしまった。相手がとても親切なので信用してしまった。なんで家族に相談しなかったのだろう。ATM で還付金の支払いは絶対にありません。預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺等。警察官や銀行、百貨店のふりをしてカードを騙し取ります。詐欺グループ。あなたのカードが犯罪に使われている。交換する必要があります。キャッシュカードの暗証番号を聞き出し、カードを預かりに来て現金を引き出します。カードを封筒などに入れさせ、目を離した隙に封筒ごとすり替えてカードを盗みます。警察官や銀行協会員などがカードを取りに来たり、暗証番号を聞いたりすることは、絶対にありません。固定電話に防犯対策を。自動通話録音機を無料貸し出し中。詐欺の電話の9割は固定電話にかかってきます。固定電話に取り付ける自動通話録音機を貸し出し中です。着信があると 自動で警告メッセージが流れるため、被害防止に非常に高い効果があります。貸し出しについては、電話で区内各警察署防犯係、区役所危機管理課までご相談ください。対象、原則区内に住所を有する65歳以上の方が居住する世帯。問い合わせ先、深川警察署、電話 3641-0110、城東警察署、電話 3699-0110、東京湾岸警察署、電話 3570-0110。怪しいと感じたらすぐに110番、もしくはお住まいの管内の警察署へお電話ください。2. ゼロカーボンシティ江東区を表明。2050年までに温室効果ガス、二酸化炭素の排出量を実質ゼロに。7月9日、令和3年第2回区議会定例会において、区長は脱炭素社会の実現に向け、2050年までに温室効果ガス、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする、ゼロカーボンシティを目指すことを表明しました。区では、令和2年3月に策定した後期環境基本計画に基づき、脱炭素に向けた取り組みを着実に進めていきます。ゼロカーボンシティ江東区。世界は今大きな危機を迎えています。かつて経験したことのない地球温暖化の影響が、干ばつや豪雨、台風を強大化させ、大規模な自然災害を引き起こし、その深刻な影響は私たちの命に関わるまでの脅威に及んでいます。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出によってもたらされた地球温暖化への対策のため、2015年に日本を含む世界の国々でパリ協定が合意されました。日本では2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする宣言が2020年に行われ、東京都をはじめ全国の自治体や企業にゼロカーボンシティを表明する動きが広がっています。江東区ではこれまでも、水と緑豊かな地球環境に優しい街を目指し、省エネ施策や水辺と緑、循環型地域社会の推進など、二酸化炭素排出の削減を進めてきました。未来を担う子どもたちへより良い環境を残すため、環境先進都市として、すべての区民や事業者と一丸となって、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする取り組みを進めてまいります。江東区は2050年までに、区内の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指すことを表明いたします。令和3年7月9日、江東区長山崎貴昭。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124、ファクス 5617-5737。3. 産業実態調査を実施。アンケートにご協力を。区内の全産業や消費者などの実態調査を実施し、その結果を分析することにより、今後の産業振興施策を検討します。これらの調査は、区に委託された事業者が実施するもので、調査にかかる情報の管理についても適切に管理します。1. 全産業の実態調査。区内事業者1万2000社を対象にアンケート調査を実施します。2. 商店街の実態調査。区内53商店街を対象にアンケート調査とヒアリングを実施します。 ヒアリングはアンケート回収時に実施予定です。丸3、消費者の実態調査。区民5000人の買い物意識や動向についてアンケート調査を実施します。問い合わせ先、1についての問い合わせ先、経済課産業振興係、電話 3647-2332、ファックス 3647-8442、2-3についての問い合わせ先、経済課商業振興係、電話 3647-9502、ファックス 3647-8442。4. 後期高齢者医療制度保険料額決定。7月15日木曜にお知らせを発送。令和3年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月15日木曜にお送りします。送付書類は次の通りです。特別徴収、年金引き落とし、口座振替の方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、納付書払いの方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、7月期から9月期の納付書。なお、10月から12月期の納付書は10月中旬、翌年1月から3月期の納付書は1月中旬にお送りします。口座振替に切り替わる方には、振替が可能となった月にお知らせをお送りします。特別徴収とは、4月から翌年2月まで、年6回の年金支給月に、年金から保険料を差し引くことで納める方法です。普通徴収とは、年間保険料を7月から翌年3月までの各月に振り分け、口座振替や納付書により納める方法です。保険料は、被保険者と世帯主の所得をもとに決めています。所得が一定以下の場合は、保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減できないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。保険料の算定方法等の詳細は、通知書に同封のパンフレットをご覧ください。新型コロナウイルス感染症にかかる減免について、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方に対して減免する制度があります。詳しくは、区ホームページや7月15日木曜に発送する保険料のお知らせに同封するご案内をご確認ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファクス 3647-8443。 5. 後期高齢者医療制度、限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を送付。すでに交付を受けている方の、限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、以下認定証の有効期間が7月末日で終了します。令和3年7月31日有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します。有効期間は8月1日から令和4年7月31日。更新のための手続きは必要ありません。交付対象となる方、住民票上の世帯員全員が令和3年度の住民税非課税の世帯に属している被保険者、未申告など所得不明者がいる場合には発行できません。自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満の被保険者。なお、 初めて認定証の交付を受ける方は申請が必要です。認定証の利用について、認定証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療の1ヶ月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります。支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります。入院、外来、いずれの場合もご利用できます。認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせをお送りします。区分2の認定を受けている方、過去1年間で区分2の認定期間内に90日を超える入院がある場合、申請していただくと食事代がさらに減額となります。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話3647-3168、ファックス3647-8443。6、国保高齢受給者証更新、7月末までに新証を世帯主に送付。国民健康保険加入の70歳から74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は、毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は、7月末までに世帯主宛てに送付します。今までお使いの高齢受給者証は、8月以降に裁断して廃棄していただくか、医療保険課資格付加係、区役所2階7番窓口、またはお近くの出張所にお返しください。負担割合が3割の方へ、高齢受給者証の負担割合は2割または3割です。高齢受給者証をお持ちで、住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯では、負担割合は3割となります。3割負担の世帯でも、令和2年中の収入が次の表に該当すれば、申請により2割負担に軽減となります。2割になる可能性のある方には、申請書をお送りしましたので、令和2年中の収入の証明となるものの写しを添付し、医療保険課資格付加係へ申請してください。ただし、申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。表、高齢受給者証交付対象者数、高齢受給者証交付対象者の総収入金額の合計の順に読みます。1人、383万円未満、2人以上、520万円未満、1人、ただし特定同一世帯所属者あり。特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に加入された同一世帯の方です。520万円未満、特定同一世帯所属者分を含む。表終わり。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファックス3647-8443。
7、情報公開と個人情報保護、令和2年度実施状況報告。情報公開制度、情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくためのもので、次の3つの制度があります。開示請求制度、江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの。情報提供制度、条例上の請求とは異なり、申し出を受けて区が任意に情報を提供するもの。情報公表制度、請求や申し出を前提とせずに、区が義務的に情報を公表するもの。情報公開の実施状況、令和2年度の公文書の開示請求。 申し出件数は延べ8489件でした。このうち開示請求、義務的開示によるものが276件、残り8213件は情報提供申し出、任意的公開によるものです。開示請求、義務的開示の実施期間別内訳は、区長の事務に関するものが209件で、そのうち土木部が保有する土木関係文書について開示を求めるものが計77件と最も多くなっています。その他の実施期間別内訳は、教育委員会が52件、区議会が11件、選挙管理委員会が0件、監査委員が4件でした。情報提供申し出、任意的公開の主なものとしては、都市整備部が保有する建築計画概要書、都市計画決定図書の関係文書等が7413件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が508件でした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、区民の皆さんに区が保有する自分の情報の開示、訂正、及び利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には個人情報を適正に取り扱うため、次のようなルールを義務付けるものです。利用目的を明確にした個人情報の適正な収集、個人情報の漏洩、改ざん、滅失、その他の事故防止のための必要な措置、目的外利用や外部提供の原則禁止、個人情報ファイル簿の作成、個人情報に係る業務処理を外部へ委託する場合等の外部委員による意見聴取、職員や受託業務従事者等への罰則適用、保有個人情報開示等請求の実施状況、保有個人情報の開示請求件数は2055件あり、主なものは福祉部及び生活支援部の保有する介護認定関係書類等が99件、区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が32件でした。保有個人情報の訂正請求及び利用停止請求はありませんでした。表、令和2年度情報公開個人情報保護制度の実施状況。令和3年3月31日現在。区分、公文書開示請求、義務的開示。請求件数276件。開示等可否の決定件数、開示118件、一部開示123件、非開示 A、実施機関が対象文書を保有していないこと、文書不存在による非開示の件数、19件、非開示 B、文書不存在以外の事由による非開示及び存否応答拒否の件数、5件、計265件、取り下げ11件。区分、情報提供、任意開示、請求件数8213件、開示等可否の決定件数、開示8213件、一部開示、記載なし、非開示 A、記載なし、B、記載なし、計8213件、取り下げ、記載なし。区分、情報公開件数合計、請求件数8489件、開示等可否の決定件数、開示8331件、一部開示123件、非開示 A19 件、B5 件、計8478件、取り下げ11件。区分、 保有個人情報開示等請求。請求件数2055件。開示等可否の決定件数。開示110件。一部開示35件。非開示 A 975件。B 935件。計2055件。取り下げ0件。表終わり。情報公開コーナー。これらの請求決定状況の詳細は、情報公開コーナー、区役所2階高等情報ステーション内で閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画、その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、複写機、有料と閲覧用のパソコン、無料を設置しています。情報公開、個人情報保護窓口。各制度の利用請求の受付は、情報公開、個人情報保護窓口、区役所2階21番のほか、各課でも行っています。問い合わせ先、広報広聴課、情報公開個人情報保護担当。電話 3647-4022。ファクス 3647-9635。8。子供と一緒に交通ルールの再確認を。夏休み中も交通事故に遭わないために。夏休みは子供だけで出かける機会が増えます。子供が当事者となる交通事故は、急な飛び出し、横断禁止場所や横断歩道以外での横断中、路上で遊んでいる最中、下校時や下校後の時間帯に多く発生しています。また、小学生、中学生ともに自転車事故の割合が多くなっています。その内訳は、出会い頭の事故、安全不確認、一時不停止などによるものです。一歩外に出たら、油断せず交通ルールを守るよう、お子さんにも事故防止のポイントを繰り返し教えるとともに、自宅周辺の危険箇所を再確認しましょう。交通事故防止ポイント。信号は必ず守り、青信号でも左右の安全を確認して渡る。道路の横断時は車が止まってから横断する。道路で遊ばない。道路へ飛び出さない。トラックなどの大きい車は死角が広いので特に注意する。信号のない見通しの悪い交差点では必ず一時停止をする。自転車に乗るときはヘルメットをかぶり、夜間はライトの点灯や反射材をつける。大人が日頃から交通ルールを守り、子供の手本となりましょう。詳細は交通安全に関する情報を発信する警視庁公認サイト、東京セーフティーアクション。ホームページ、https://www.safetyaction.tokyo/をご覧ください。先、二次元コードから入れます。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、ファクス 3647-9287。9、高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様の街づくり。高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の皆さんの見守りや支え合いが不可欠です。区は社会福祉協議会に委託し、地域で支え合いの街づくりを進める、高齢者地域見守り支援事業のサポート地域を募集し、応募いただいた地域の皆さんと、1年間をかけて次の取り組みを通じて、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援しています。 これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー。地域の実情に合った見守りプランの作成・実践。見守り拠点の開設助成。締め切り日、9月30日木曜。申し込み、町会、自治会、管理組合等の単位で、区ホームページにある申し込み書に必要事項を記入し、長寿応援課地域支え合い係にメール、ファクス、電話または窓口、区役所3階8番で、電話3647-9468、ファクス3647-9247、e メール211102@city.koto.lg.jp。10. 譲り合い、みんなで住みよいまちづくり、工事のあれこれ、第2回、話し合うための心構え。区では、工事に対する意見や要望は、まず、住民同士、または事業者とお互いによく話し合うようにと伝えています。今回は、話し合うためのアドバイスをご紹介します。話し合いで重要なのは、話し合いは当事者同士で行いますが、相手の話をよく聞き、内容を理解しようとすることが重要です。時として感情的になりがちですが、相手の立場も尊重し、冷静に聞くことが必要です。そして相手の話を最後までよく聞き、不明な点があったら、一つ一つ整理して質問をしましょう。自分の立場のみを主張するだけでなく、相手の立場も理解して、根気よく話し合いを続けることが大切です。第三者に相談するのも一つの方法です。事業者へ意見や要望を伝える前に、住民の方々だけで話し合う方法もありますが、建築などの専門家に、第三者の立場から意見を聞いたり相談する方法もあります。権利はお互いにあります。住民の方々からすれば、今までの環境や生活に関わる影響を少しでも軽減してほしいと考えるのは当然です。しかし、事業者の方にも建物を建てる権利があることを認識することも重要です。そのため、お互いの権利を尊重し、今後心配となることを具体的に要望し、話し合うようにしてください。文書は大切です。文書を事業者が住民に渡す方法や、住民と当事者同士が取り交わす方法などがあります。また、話し合いで決めた内容は、後日のトラブル防止のために文書などで残し、互いに確認し合いましょう。問い合わせ先、建築調整課建築紛争調整係、電話、3647-9767、ファクス3647-9009。11、江東区産業表彰、推薦受付開始。区では、区内産業の振興・発展に寄与した方や企業を表彰します。本表彰には、次の4つの部門が設けられており、各部門の推薦受付を開始します。1. 永年勤続従業員部門。対象者、区内の同一中小企業等に20年以上勤続した方。推薦者、対象者の所属する事業所の長。2. 優秀技能者部門。対象者、優れた技能を有し、特に目覚ましい実績を有する方。推薦者、対象者の技能職種に関する団体の長、対象者の所属する事業所の長、または対象者と同一の職種に従事する者3人、次選不可。3. 永年継続事業所部門。対象者、区内で引き続き100年以上事業を継続している中小企業者。推薦者、対象企業の長、または 対象企業の加入する事業者団体の長。4. 先進事業所部門。テーマ、働き方改革。対象者、特徴的な制度活動によって労働環境を整備し、生産性向上を継続的に推進する取り組みを実施している区内中小企業者。推薦者、対象企業の長、または対象企業の加入する事業者団体の長。なお、1、3の年数計算の基準日は、令和3年4月1日です。各部門の詳細な表彰要件は、区ホームページをご確認ください。締め切り日、9月30日木曜必着。推薦方法、各部門の推薦者で比較を有する方が、推薦書、2、3、4は推薦書及び推薦調書を郵送または持参。なお、推薦書、推薦調書は、経済課、区役所4階29番、窓口または区ホームページで入手できます。問い合わせ先、経済課産業振興係、電話3647-2332、ファクス3647-8442。12、中小企業向けセミナー、取れる企業説明 PR の作り方、基礎編、8月20日金曜。採用の成功は内定数ではなく応募者の決心の数です。セミナーでは、求職者の決心を導くために必要な3段階のステップと、訴求力のある企業プレゼンテーションの作り方を解説します。未経験者には分かりづらい業務内容も、アイデア一つで訴求力が格段にアップします。日時、8月20日金曜午前10時から正午。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階またはオンライン、ズーム。対象定員、区内中小企業の経営者、総務、人事担当者15人、申し込み順。費用無料。申し込み7月15日木曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページから。ただし、企業からの申し込みのみ受付。電話 5836-5161、ファクス 3637-2351。 ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581、ファクス3647-8442。13、高等若者女性仕事センター8月度セミナー参加者募集。ウィズコロナ時代のマネープラン講座を開催します。コロナ禍で収入が減ってしまい将来が不安、老後に備えて家計や働き方を見つめ直したいという方はぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。8月3日火曜10時30分から12時30分。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。8月4日水曜10時30分から12時30分、女性16人。ブランクやキャリアチェンジも怖くない、女性のための再就職準備講座、オンライン受講あり。8月6日金曜10時30分から12時30分、どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。 8月17日火曜10時30分から12時30分。どなたでも16人。ウィズコロナ時代のマネープラン講座、オンライン受講あり。8月18日水曜10時30分から12時30分。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座、実務パワーポイント編。8月18日水曜14時30分から16時30分。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座、実務パワーポイント編。8月23日月曜10時30分から12時30分。どなたでも16人。自信をつけるビジネスマナー基礎講座。8月24日火曜10時30分から12時30分。どなたでも16人。面接や職場で役立つセルフケア術。8月26日木曜10時30分から12時30分。どなたでも16人。魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。8月27日金曜10時30分から12時30分。どなたでも16人。準備しておけば大丈夫、面接対策講座。なお、すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。月に3講座まで予約化。すべてのパソコン講座は、受付期間は7月20日火曜までで、区民の優先枠5割を設け抽選。7月24日土曜にセンターホームページで当選者 ID を発表。実務パワーポイント編は、Word & Excel の基本操作をマスターされている方を対象としています。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用、無料。申し込み、7月15日木曜9時30分から、電話またはホームページで、申し込み順。電話、5836-5160、ファクス、3637-2351、ホームページ https://koto-higoto.jp/。 14. エコックル高等8月の環境学習プログラム。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、対象、定員の順に読みます。私の織機作りと、古布で織物体験。8月14日土曜、10時から11時45分、13時30分から15時15分。ミニ織機を作り、古布から布、縦10センチメートル×横10センチメートルを織ります。大きな旗織機も体験します。一人150円。小学4年生から中学生、各回8人。ただし、小学4年生は要保護者同伴。一組で対象の子供2人と保護者1人まで申し込み可。親子でソーラーカー工作。8月15日日曜、13時30分から15時30分。小さな太陽電池を乗せたソーラーモーターカー、全長約20センチメートルを作って走らせます。一組1500円。小学3年生から6年生と保護者8組16人。草木染めワークショップ、親子のエコバッグ。8月17日火曜、10時から11時30分。8月20日金曜、14時から15時30分。セータカ泡立ち層で染め、親子お揃いのオリジナルエコバッグを作ります。 5R や外来種も学びます。一組700円。小学3年生から6年生と保護者、各回4組8人。親子円形座布団作り。8月21日土曜、13時30分から16時。リサイクル綿を使って円形座布団を作ります。布団の手入れ方法や 5R についても学びます。一組700円。小学4年生から6年生と保護者、7組14人。親子でマグネシウム燃料電池カー工作。8月22日日曜、10時から12時、13時30分から15時30分。マグネシウム燃料電池を学んで、これを乗せたミニカー、全長約7センチメートルも作ります。一組1000円。小学3年生から6年生と保護者、各回8組16人。なお、特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。対象、定員、区民を優先し、抽選。当選者のみに7月中を目安に通知。締め切り日、7月20日火曜必着。申し込み、区ホームページ、またはエコックル高等へ郵送、封書、はがき等、または窓口で。申し込み方法の詳細は、区ホームページをご覧ください。なお、キャンセル等で定員に空きが出た場合は繰り上げ当選。電話3644-7130、ファクス3644-7135。なお、月曜は休館、休日の場合は翌平日。ホームページ、https://www.city.kotoo.lg.jp/数字308291/ekokuru/summer/.html 二次元コードがあります。15、障害理解と障害者とのコミュニケーション第2回、肢体不自由のある方。肢体不自由とは、手足や体幹などに麻痺や欠損など機能障害がある状態を言います。また、脳性麻痺などにより、手足や体の不随意運動、自分の意志とは関係なく体が動くことを伴う方もいます。杖や松葉杖、車椅子など外見からわかるものだけでなく、義足や補装具、コルセットなどを使用している方もいます。配慮のポイント。車椅子を使用されている方と話をする場合は、同じ目線での会話を心がけましょう。車椅子使用者の方を見下ろすように話すことで、身体的、心理的に苦痛を感じる方もいます。エレベーターの使用は、障害のある方を優先し、安全に乗り降りが終わるまで、ドアが開くボタンを押しましょう。障害者用の駐車スペースは、車椅子使用者などが車を駐車するために設置されています。障害のある方や体の不自由な方がいつでも利用できるように配慮してください。身体障害者補助犬、介助犬、盲導犬、聴導犬がベスト等を着用しているときは仕事に集中していますので、触ったり話しかけたりせずに見守ってください。補助犬マーク。補助犬マークは、身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。同法において、公共施設や交通機関だけでなく、スーパーやレストランなどの民間施設も、身体障害のある方が身体障害者補助犬を同伴することを受け入れる義務があります。 思いやりの心を持って、障害の有無にかかわらず、皆さんの周りで何か困っている方や支援を求めている方を見つけたら、まず何かお手伝いしましょうか、と声をかけてみませんか。お手伝いを依頼された場合は、どのようにすればよいのか、その方に確認しながらサポートをしましょう。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、電話3647-4749、ファクス3699-0329。
16、大気環境は改善傾向が継続。きれいな大気のため、さらなる取り組みにご協力を。区では、区内3地点、東洋、亀戸、豊洲に一般環境大気測定局、10を設置し、大気中の汚染物質を測定しています。中、一般環境大気測定局。測定局には、自動車排出ガス測定局、自排局と一般環境大気測定局、一般局とがあります。江東区が設置するのは、いずれも一般局です。中終わり。令和2年度の調査結果は、次の通りです。二酸化窒素 NO2 工場や自動車から排出される二酸化窒素濃度は全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は少しずつ減少する傾向にあります。浮遊粒子状物質 SPM ボイラーや自動車の排出ガス等から発生する浮遊粒子状物質濃度は、全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は、平成10年度頃より減少していますが、近年は横ばい傾向にあります。二酸化硫黄、SO2、石油、石炭等を燃焼した時に発生する二酸化硫黄濃度は、全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は低い値での横ばい傾向にあります。その他、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダント OX は環境基準を達成しませんでした。詳細は区ホームページをご覧ください。大気環境のためにできること。二酸化窒素 NO2 などの大気汚染物質の排出を少しでも減らし、区の大気をきれいにするために、一人一人が次のようなことに気をつけましょう。なるべく公共の交通機関を利用する。アイドリングストップを実践する。区では二酸化窒素 NO2 の値が高くなる冬季を中心に、アイドリングストップの啓発等の自動車排出ガス対策を実施しています。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。17、高等ハッピー子育てトレーニング講座。受講者募集。しつけについて学ぼう。怒鳴ったり叩いたりせず、子供に向き合い伝えるしつけの方法を学ぶ、高等ハッピー子育てトレーニング講座、愛称ハピトレの連続編の後期を開催します。全7回のカリキュラムで、グループワーク等を交えて実践的に学ぶことができる講座です。しつけで困っているあなた、一緒に子育てについて学んでみませんか？日時、場所、次の通り。重複申し込み不可。ナンバー、場所、日時の順に読みます。1、豊洲子ども家庭支援センター。豊洲 5-5-1-201。電話3536-7681。8月28日、 9月11日、25日、10月9日、23日、11月6日、12月4日、土曜全7回、10時から12時。2、東洋子ども家庭支援センター、東洋 3-1-2、電話 3699-4871、9月10日、24日、10月8日、22日、11月5日、19日、12月17日、金曜全7回、10時から12時。3、大島子ども家庭支援センター、大島 4-1-37、電話 5836-1621、9月13日、27日、10月4日、25日、11月8日、22日、12月20日、月曜全7回、10時から12時。4、南砂子ども家庭支援センター、南砂 3-14-1-101、電話 5617-8106、10月4日、18日、11月1日、15日、29日、12月13日、令和4年1月17日、月曜全7回、10時から12時。5、有明子ども家庭支援センター、有明 2-1-8、有明ガーデン1階、電話 5962-4113、10月30日、11月13日、27日、12月11日、25日、令和4年1月8日、2月5日、土曜全7回、10時から12時。6、深川北子ども家庭支援センター、高橋 14-6、電話 5600-8701、12月2日、16日、令和4年1月6日、20日、2月3日、17日、3月17日、木曜全7回、10時から12時、対象、定員、区内在住で、令和3年8月1日時点で、3歳児から未就学児を子育て中の、前回受講可能な方、各会場6人、抽選、一時保育、無料、申込書に希望の有無を記載ください。締め切り日、7月30日金曜必着。申し込み、区役所子ども家庭支援課窓口、及び区内子ども家庭支援センター、深川北、豊洲、東洋、大島、南砂、有明で配布する専用申込書及びアンケート用紙に必要事項を記入し、窓口で申し込み、または郵便番号 135-8383 区役所子ども家庭支援課子ども家庭係へ郵送。なお申込書アンケート用紙は、区ホームページからも入手できます。問い合わせ先、深川北子ども家庭支援センター。電話 5600-8701。ファクス 5638-8708。18、東京2020競技大会、トライアスロン競技に伴う交通規制。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のトライアスロン競技に伴い、オリンピック期間、7月23日金曜祝日から8月2日月曜、パラリンピック期間、 8月26日木曜から8月30日月曜、括弧、共に思想予備日及び非規制日含む、閉じ、にかけて、お台場地区周辺道路の交通規制が実施されます。有明スポーツセンターで新型コロナウイルスワクチン接種を予約されている方は、ご注意ください。詳細は、東京2020大会公式ホームページをご覧ください。ホームページ、https://corona-nice/ja/news/tarnsportation-notice/tra-hyphen-tran/2次元コードがあります。オリンピックトライアスロン一般道規制時間7月23日金曜祝日3時30分から7時45分ごろ、個人男女試走。7月24日土曜、3時30分から7時45分ごろ、個人男女試走。7月26日月曜、3時から10時ごろ、個人男子。7月27日火曜、3時から10時ごろ、個人女子。7月29日木曜、2時30分から10時ごろ、予備日。ただし、7月26日、27日、競技中止の場合のみ。7月30日金曜、3時30分から7時45分ごろ、混合リレー試走。7月31日土曜、4時から10時30分ごろ、混合リレー。8月2日月曜、4時から10時30分ごろ、予備日。ただし、7月31日、競技中止の場合のみ。パラリンピックトライアスロン、一般道規制時間、8月26日木曜、3時30分から8時15分ごろ、パラトライアスロン試走。8月28日土曜、3時から11時30分ごろ、パラトライアスロン、PTS2、PTS4、PTVI クラス。8月29日日曜、3時から11時30分ごろ、パラトライアスロン、PTWC、PTS5 クラス。8月30日月曜、3時から11時30分ごろ、予備日。ただし、8月28日、29日、競技中止の場合のみ。問い合わせ先、東京2020お問い合わせ窓口、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、電話 0570-09-2020、 問い合わせウェブフォーム、https://enqury.tokyo2020.org/。 19、小学校中学年期の子どもたち。2、友達関係が変わり、親の目が行き届かず、トラブルも増えています。小学校中学年期の子どもたちは、ギャングエイジとも呼ばれる年代で、自分で仲間を作ることが増える時期です。それまで保育園や幼稚園が一緒だったり、ご近所だったり、といった環境で築かれた交友関係だけではなく、自ら一緒にいる友人を選ぶといったことも増えていきます。この時期は発達段階としては、後の思春期、青年期の前段階となります。 思春期、青年期は、自立に向けて外の世界に自分の居場所を作り始め、他者との関係の中から自分自身を確立していく時期です。その前段階であるこの時期に、自ら交友関係を広げていくことは大切なことでもあります。しかし行動範囲も広がり、大人の目が届かない時間が増えることで、友人間のトラブルも起きやすくなり、保護者としては心配になるところです。そんな時、家庭で話をする際は、初めから否定的な声かけをするのではなく、まずは受容的な姿勢で話をすると良いと思います。その上で、心配していることや家庭のルールを伝えると、子供も受け止めやすいと思います。例えば、最近お友達も増えて、いろんなところに遊びに行けるようになったよね。良いことなんだけど、お金のやり取りや、買ってあげたりもらったりはなしにしようね。困ったことがあったら教えてね。などと伝えていきます。また、オンラインや SNS に関する交友関係も、だんだん増えていきます。本格的に個人的なオンラインでの交流や SNS の使用を始める際には、家庭でルールを設定し、子供と一緒にしっかり確認をすることが重要です。あらかじめ子供がルールに納得していると、トラブル等が起きた際にも、お互い納得のいく対応がしやすくなります。本人の意思を尊重して、見守りつつもルールは設定していくというのはなかなか難しいことです。まずは保護者の皆さんの負担になりすぎない形でできる範囲から行ってみると良いかと思います。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、 ファックス3647-9274。 20. 今年の夏、ワクワクドキドキ、お近くの児童館へ。夏のイベント紹介。児童館は0歳から18歳までが遊べる地域の子育て基地です。江東区には児童館が18館あります。児童館は0歳から18歳までの子どもたちが誰でも安心安全に利用することができる地域の遊びの場です。ぜひ長い夏休み、ワクワクドキドキがいっぱいのお近くの児童館をご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用時間や人数を制限した状態で運営しています。児童館を飾ろう。プラ板のステンドグラス。大島児童館。大島 7-28-1-104。電話、ファクス 3682-9494。日時、7月21日水曜から8月14日土曜。日曜を除く。各日14時30分から16時。対象定員、年長児から小中学生、高校生世代、各日8人、先着順、費用無料。内容、オリジナルステンドグラスを作って児童館を飾ろう。申し込み、当日14時から窓口で。みんなで飾ろう。平野児童館、平野 1-2-3。電話 3643-1903、 ファックス 3630-2696。 日時7月21日水曜から8月24日火曜。対象どなたでも。費用無料。内容長い夏休みを使ってみんなで大きな作品を作ろう。プログラム申し込みの必要はありませんが、制作希望日の児童館利用予約を行ってください。申し込み、児童館利用予約の上来館。 チャレンジタイム、風船砲丸投げ、住吉エリア児童館事業、大島 4-5-1、事務所、大島第二児童館内、電話、ファクス、3637-2595、日時、7月24日土曜、15時から15時30分、場所、住吉地区集会所、住吉 1-8-12、対象、小学生、費用、無料、内容、風船を投げて距離を競おう、時間内に順番で挑戦します。申し込み、7月17日土曜から、電話、または住吉地区集会所で、なお出張事業のため、予約受付時間が限られます。詳細は区ホームページをご覧ください。森寺ファクトリー、森下児童館、森下 3-14-6、電話 3635-1535、ファクス 3631-7025、日時、7月28日水曜から31日土曜、1、10時30分から11時、2、11時から11時30分、3、14時30分から15時、4、15時から15時30分、対象定員、1、2は乳幼児親子、3、4は小学生から高校生、各回5人、費用無料、内容、夏にぴったり、涼しげなミニサマーボトルを作ります。申し込み、参加希望日の1週間前から、電話、または窓口で、何でも作ろうスペシャル、古石場児童館、古石場 1-11-11、電話、ファクス、3641-9532、日時、7月28日水曜、15時30分から16時30分、7月31日土曜、10時30分から11時30分、対象定員、小学生以上、各日5人、費用無料、内容、ウォーターノートを作ろう。水やオイルを使って気持ちの良い感触のノートを作ることができます。夏にぴったりの工作です。申し込み、参加希望日の1週間前から電話または窓口で。夏休みちょこっと広場、東砂第二児童館、東砂 2-13-13、電話3646-1814、ファクス3699-7006、日時、1、7月28日水曜、2、7月29日木曜、3、7月30日金曜、各回10時10分から10時25分、対象定員、1、0歳向け、2、1、2歳向け、3、3歳以上向け、各回、乳幼児と保護者12人、申し込み順、費用無料、内容、夏休み期間中に、夏にちなんだ絵本を楽しむ、年齢別プログラム、ちょこっと広場を行います。申し込み、7月21日水曜9時から、電話または窓口で、留守番電話不可。スペシャル手作りタイム、亀戸児童館、亀戸 2-1-19、電話、ファクス 3685-5944、日時、7月29日木曜、14時から15時、対象定員、小中学生、高校生世代15人、申し込み順、費用無料、内容、いつもの手作りタイムとは ちょっと違ったスペシャルな手作りタイム。みんながワクワクするような工作で一緒に盛り上がろう。申し込み、7月21日水曜から電話または窓口で。辰巳民民観察隊、辰巳児童館、辰巳 1-1-36、電話 3521-3261、ファクス 3521-3262、日時7月31日土曜19時から20時、対象定員、乳幼児から小中学生、高校生世代、15組、申し込み順、費用無料、内容、児童館の庭でセミの羽化するのを観察する、雨天中止、申し込み、7月24日土曜から電話または窓口で、親子の触れ合いタイム、染め物体験、南砂児童館、南砂 2-3-17、電話、ファクス、3649-8507、日時、7月31日土曜、1、10時30分から11時30分、2、14時30分から15時30分、対象定員、乳幼児から小学生の親子、各回6組、申し込み順、費用無料、内容、夏休みの思い出に親子で染め物を楽しみましょう。綿素材のハンカチやエコバッグなど染めたいものを持参してください。申し込み、7月24日土曜9時から、電話または窓口で。親子でセミの羽化観察会。小名木川児童館、北砂 5-20-5-101。電話、ファクス、3640-1941。日時、8月1日日曜、18時30分から20時30分。対象定員、4歳から小中学生、高校生世代と保護者、20人。申し込み順、費用無料。内容、身近に見るセミの羽化を、親子で観察します。生命の神秘や命の大切さを感じられる貴重な機会です。夏休みの自由研究にもぴったりです。申し込み、7月18日日曜から電話または窓口で、留守番電話不可。藍染めでオリジナルバッグ作り、塩浜児童館、塩浜、2-5-20、電話 3647-3902、ファクス 3647-1941、日時8月3日火曜から7日土曜、14時30分から16時30分。対象定員、小中学生、高校生世代、各日3人、申し込み順、費用無料。内容、藍染めの絞り染めを簡単に楽しく体験しましょう。申し込み、各参加日の1週間前から、電話または窓口で。夏の亀さんクラフト、亀戸第三児童館、亀戸 7-39-9、電話ファクス 3636-5341、日時、1、8月3日火曜、4日水曜、10時から11時45分。2、8月5日木曜から7日土曜、14時から15時45分。対象定員、1歳から小中学生、高校生世代、各回6人、申し込み順。費用無料。内容、不要になったプラスチック製品、コッパ材など廃材を使って工作を楽しみます。申し込み、参加日の1週間前から電話または窓口で。 夏の自由研究。石の標本を作ってみよう。亀戸第二児童館。亀戸 1-24-6。電話 3685-8098。ファクス 3683-4851。日時8月7日土曜。1、14時から15時。2、15時30分から16時30分。対象定員。小学生以上、各回6人。申し込み順。費用無料。内容。日本で採れたいろんな石で標本作りをしてみよう。どんな石でも一つ一つを輝いて見せるのは君次第。石に詳しい先生に石の質問と鑑定もできます。申し込み、7月31日土曜から、電話または窓口で。へんてこ落書きタイム。東雲児童館。東雲 2-4-4-102。電話、ファクス 3529-1795。日時、対象。8月13日金曜。1、10時30分から11時30分。2歳児以上。2、14時30分から15時30分。小学生以上。定員、各回20人。申し込み順。費用無料。内容、手や足を使って大きな紙にお絵描きをします。絵の具を使ってダイナミックなお絵描きを楽しむことができます。申し込み、7月30日金曜から、電話または窓口で。作ってみよう。グラス立前にチャレンジ。東洋児童館。東洋 5-16-13。電話、ファクス 3647-8190。日時、8月18日水曜から21日土曜。1、10時から11時。2、14時から15時。対象定員。小学生以上、各回5人。申し込み順。費用無料。内容、グラスにオリジナルデザインを彫ろう。申し込み、8月7日土曜9時から、電話で。作ってみよう。夏休みバージョン。バスボム作り。東砂児童館。東砂 7-15-3。電話、ファクス 3646-0462。日時、8月18日水曜、19日木曜。1、10時から11時30分。2、14時から16時30分。対象定員、3歳から小中学生、高校生世代。各回40人、申し込み順、費用無料、内容、簡単、楽しい入浴剤作り。申し込み、参加希望日の1週間前から、電話または窓口で。夏休み特別工作、レジンでストラップチャームを作ろう。千田児童館、千田 21-18、電話、3647-0108、ファクス 3647-0109。 日時、8月18日水曜、10時30分から12時。対象定員、小学生から中学生10人。申し込み順。費用無料。内容、レジンを使ってオリジナルのストラップチャームを作ってみませんか。申し込み、8月11日水曜10時から、電話または窓口で。大仁リンピック、ボッチャに挑戦。大島第二児童館、大島 4-5-1、総合区民センター5階。電話 3637-2591、ファクス 3637-2660。日時、8月21日土曜、 10時30分から11時30分。対象、どなたでも。費用、無料。内容、パラリンピック競技のボッチャに挑戦してみよう。申し込み、8月14日土曜から、電話または窓口で。囲碁ボール、豊洲児童館、豊洲 4-10-4-111、電話ファクス 3531-2079、日時、毎週木曜土曜16時から、対象定員、小学生以上、各回おおむね6人、申し込み順、費用無料、内容、マットの上で五目並べを行うスティックゲームです。運動靴とズボンでお越しください。申し込み、参加希望日の1週間前から、電話または窓口で。各館の催しの詳細、その他の催し等の情報は、区ホームページをご覧ください。ご来館をお待ちしています。
21. もしもの時の浸水被害に備えて、土のうを配布。区では、住宅への浸水被害を軽減するため、10月まで土のうを希望者へ配布しています。店舗、事務所、事業所、駐車場等は配布の対象となりません。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。なお、配布した土のうは、ご自身で日常管理、不要時の処分をお願いします。清掃事務所では収集処分できません。また、土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。配送日、8月下旬の区が指定する日。申し込み、8月分の配送は8月10日火曜までに、電話で河川公園課公務係。電話 3647-2538、ファクス 3647-9216。 22. お知らせ。国民健康保険料の減免。災害により重大な損害を受けた時や、事業の休廃止により収入が著しく減少した時など、特別な事情により世帯全員の収入及び資産、預貯金等能力を活用しても保険料の支払いが困難となった場合、申請により一定期間保険料が減免になる場合があります。申請には預金通帳や特別な事情が確認できる書類などの提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。なお、申請いただいても必ず減免されるとは限りません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、 ファクス 3647-8443。 司法書士による法律、登記等相談、8月。日時、場所、1、8月4日水曜、江東区文化センター5階第6会議室、東洋 4-11-3。 2、8月18日水曜、区役所7階第74会議室。いずれも14時から16時。定員20人、申し込み順。なお、予約状況により当日受付か。費用、無料。内容、相続、遺言、登記等、贈与、成年後見、不動産登記、株式会社等の設立、役員変更、金銭問題等。申し込み、7月15日木曜8時30分から、広報校長課校長相談係、区役所2階22番に、電話または窓口で。電話 3647-4700、 ファクス 3647-9635。 赤い羽協同募金会地域配分B 配分、申請受付。赤い羽共同募金運動で集められた募金を、区内の福祉施設、福祉団体に助成、配分します。 事前に郵送で申請書を提出いただき、後日窓口でヒアリングします。なお、詳細は社会福祉協議会のホームページ、https://koto-shako.or.jp/をご覧ください。実施、共同募金会江東区協力会。受付期間、8月4日水曜から10日火曜。ヒアリング期間、9月8日水曜から10日金曜。問い合わせ先、社会福祉協議会福祉サービス課、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内。電話、3647-1898。ファクス、5683-1570。ファミリーサポート、協力会員募集。支え合おう、地域の子育て。育児の手助けが必要な方、生後57日から小学校3年生までの児童の保護者の援助を行う協力会員を募集しています。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園、幼稚園への送迎、その後の預かりなど、活動時間、原則7時から22時、協力可能な時間内で実施、登録要件、区内在住で20歳以上の心身ともに健康な方、資格、経験、性別は問いません。謝礼金、活動時間、曜日により、1時間800円、または1000円。協力会員登録要請講座、要予約。日時、9月1日水曜10時から16時20分。9月2日木曜10時から15時30分。9月3日金曜13時10分から15時30分。登録には3日間すべてに参加していただく必要があります。場所、豊洲文化センター第2研修室、豊洲 2-2-18。なお、3日目のみ、深川消防署豊洲出張所、豊洲 2-2-23。定員30人、申し込み順。申し込み、7月15日木曜から電話でファミリーサポートセンター事務局へ、江東区社会福祉協議会内。電話、5683-1573。ファクス、5683-1570。23、講座、催し物。オレンジルーム、7月から9月分。認知症家族交流会。認知症の方を介護する中で感じる悩みや疑問を話し合える介護者同士の交流会を開催します。お互いの経験や悩みを語り合って、心の負担を少しでも軽くしてみませんか？日時、場所、次の通り。実施場所、実施日時の順に読みます。高齢者総合福祉センター、3階第2研修室、東洋 6-2-17、9月は2階第1会議室、7月24日土曜、8月28日土曜、9月25日土曜、10時30分から12時、豊洲文化センター、8階第1研修室、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内、7月28日水曜、8月25日水曜、9月22日水曜、13時30分から15時、上等ふれあいセンター2階会議室、北砂 4-20-12、8月18日水曜、14時から15時30分、亀戸文化センター6階第3研修室、亀戸 2-19-1、8月19日木曜、14時から15時30分。以上です。対象、認知症の方を介護している、または介護していたご家族の方など。費用、無料。内容、介護者同士の交流など。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。 深川江戸資料館、伝統芸能公開、浪曲、日時、7月24日土曜、14時から14時30分、費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。なお、中学生以下は保護者同伴。出演、東谷一太郎、三つ。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファクス、3820-4379。総合区民センター、家庭料理レシピコンテスト。冷めても美味しいお弁当をテーマにレシピを募集します。家族に人気のご自慢のお弁当のおかずを披露してみませんか？応募期間、8月31日火曜必着。二次審査、実技、コンテスト。12月5日日曜。対象、個人または5人までのグループ。内容、お弁当おかず1品。申し込み方法等詳細は、総合区民センター、各文化センターで配布する募集要項、またはホームページをご覧ください。ホームページ、https://www.kcf.or.jp/sogo/。問い合わせ先、総合区民センター、電話、3637-2261、ファクス 3683-0507。 森下文化センター、野良黒漫画賞作品募集。テーマはイラストの部お気に入り、コマ漫画の部ドッキリです。ユーモアあふれるオリジナル作品をお待ちしています。対象、どなたでも、プロアマチュア国内外不問。内容、詳細及び募集要項については、区内各文化センター、総合区民センターで配布するチラシ、応募用紙、またはホームページをご覧ください。締め切り日、10月25日月曜必着。申し込み、郵便番号 135-0004、森下 3-12-17、森下文化センター内、野良黒漫画賞係に、郵送または窓口で。電話 5600-8666、 ファクス 5600-8677。 ホームページ https://www.kcf.or.jp/morishita/。 夏休み子ども漫画工房、4コマ漫画にチャレンジ。プロの漫画家の先生が直接指導する小学生対象の漫画講座です。描いた漫画は野良黒漫画賞に応募します。持ち物等詳細はお問い合わせください。日時、8月17日火曜、18日水曜、13時30分から15時30分。全2回。場所、森下文化センター。森下 3-12-17。 対象、定員、小学生24人、申し込み順。費用、1000円。申し込み、7月15日木曜から。電話、窓口またはファクスに氏名、住所、電話番号、学年を記入し、森下文化センターへ。電話 5600-8666、 ファクス5600-8677。 俳句と写真のコラボレーション、子ども高等歳時期作品募集。心に残った風景、今だけの気持ちを俳句と写真で伝えてみませんか？募集要項の詳細はホームページをご覧ください。対象、小学生から高校生。費用、無料。締め切り日、9月10日金曜必着。申し込み、各文化センターにある応募用紙、ホームページからダウンロードかに、1、作品、2、氏名、振り仮名、3、郵便番号、4、 住所、5、電話番号、6、学校名、7、学年、8、年齢を記入し、郵便番号、136-0073、北砂 5-1-7、砂町文化センター内、子ども高等歳時期係へ、郵送、メール、または窓口で、電話、3640-1751、ファクス、5606-5930、ホームページ、https://www.kcf.or.jp/sunamachi/。e メール、sunamachi-saiji-2021@kcf.or.jp。川と緑の生き物展、江東区の魚と昆虫大集合。江東区に生息するたくさんの種類の魚や昆虫を解説とともに展示します。様々な水生生物を展示する江東区ミニ水族館のほか、テントの中で昆虫と触れ合える虫虫ハウスや担当者による展示解説など、生き物と親しめる参加型展示もあります。日時、7月21日水曜から25日日曜、9時から20時、最終日は16時まで。ムシムシハウス、7月24日土曜、25日日曜、9時から16時。展示解説、7月25日日曜、10時30分から14時から。場所、東大島文化センター。大島 8-33-9。 費用無料。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先、東大島文化センター。電話3681-6331、ファクス3636-5825。産業会館、夏休み小学生ものづくり体験。夏休みの思い出にいろいろなものづくりをしてみませんか。日時、8月14日土曜、10時から15時。場所、産業会館、東洋 4-5-18。対象、区内在住の小学3年生以上。申し込み順、1人1体験のみ。体験内容、定員の順に読みます。紙のサッカーボール、10人。手びねり陶芸、24人。樹脂粘土で作るアマビエ、12人。クリスタルストラップ&ハーバリウム、24人。生花で作る小さな花畑、24人。費用、500円から1200円、材料費込み。締め切り日、7月31日土曜。申し込み、7月15日木曜10時から、電話で、産業会館。電話、5634-0522、ファクス、3699-6017。 ホームページ https://koto-sangyokaikan.jp/。 夢の島ナイトヨガ。日時、8月13日から27日の金曜、18時50分から20時。場所、夢の島野球場。夢の島 1-1-1、 雨天中止。対象、定員、16歳以上の健康な方、各回30人、区内在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。費用、1日につき1300円。服装、持ち物、動きやすく着脱できる服装、膝掛け、バスタオルか、タオル、飲み物、水、ヨガマット、貸し出しあり。締め切り日、7月31日土曜必着。申し込み、往復はがき、1人1枚、またはメール、件名にナイトヨガ応募と記載。2、1、教室名と参加希望日、複数か。2、氏名、振り仮名。3、年齢。4、性別。5、住所。6、区外在住で区内在勤の方は、基 勤務先、所在地、区内在学の方は、学校名、7、電話番号、8、ヨガ歴、9、マット貸し出しの要不要を記入し、郵便番号、136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内、屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、ファクス 3522-0855、E メール school@di-ksp.jp。 高等ボランティアセンター、親子で展示を体験しよう。様々なところで見かけるようになった展示の仕組みを知っていますか？親子で絵本の点訳を通して展示を学びましょう。日時、8月14日土曜、10時から13時。場所、高齢者総合福祉センター3階第3第4研修室。東洋 6-2-17。対象、定員、区内在住の小学生と保護者10組、申し込み順。費用2000円、材料費、共済、転訳、申請、申し込み、7月21日水曜から、電話で、転訳、申請、山本、電話、090-7945-9912、問い合わせ先、高等ボランティアセンター、電話、3645-4087、ファクス、3699-6266。24、保険。障害などで歯科診療が受けにくい方に、かかりつけ歯科医を紹介。在宅で療養されている高齢の方や、心身の障害のために通院が難しい方などで、通常の歯科診療が受けづらい方が、身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置し、かかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間、9時から12時、13時から17時、土曜日曜祝日を除く。申し込み、電話で江東区歯科医師会、電話 3649-0780、ファクス 3649-1688、25、休館、休止、ご不便をおかけします。中川船番所資料館、7月20日火曜を休館、展示替えのため、問い合わせ先、中川船番所資料館、電話 3636-9091、ファクス 3636-9094。26、観光所、クロム健康相談窓口開設中。東京都ではクロムに関する健康不安をお持ちの方を対象に電話による健康相談を実施しています。日時9時から17時土曜日曜祝日を除く。問い合わせ先東京都福祉保健局環境保健衛生課環境保健担当。電話 5320-4491、ファクス 5388-1426。 27、令和3年度住民税非課税世帯に子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯以外分支給。対象児童一人当たり一律5万円。子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯以外分について申請が不要な方に案内をお送りします。なお、申請が必要な方への案内は、今後、区法、区ホームページでお知らせします。対象者、申請は不要です。令和3年度住民税均等割が非課税で、以下の1または2に該当する方。1、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給される方。なお、令和3年3月31日時点で、18歳未満の算定児童、兄、姉など、を含みます。2、 令和3年5月分から令和4年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の新規認定、額改定された方、出産等で児童が増えた方など、給付額、対象児童1人当たり一律5万円、支給時期、1に該当する方は7月30日金曜に支給、2に該当する方は手当の認定が決定された月の翌月10日頃に支給。支給方法、児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に振り込み、1に該当する方には7月15日木曜に案内をお送りします。2に該当する方には手当の認定が決定されてから案内をお送りします。なお、一人親世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分の支給をすでに受けている児童の分は対象外です。問い合わせ先、江東区子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯以外分、コールセンター、電話 3647-2092、7月12日月曜から9月30日木曜、9時から16時30分、月曜から金曜、祝日を除く。子ども家庭支援課給付係、電話 3647-4754、ファクス 3647-9196。 28、明るい選挙啓発ポスター、作品募集。明るい選挙の実現や投票参加の呼びかけに、選挙管理委員会では今年も明るい選挙の実現や投票参加を呼びかけるポスターを募集します。小中学校の部の入選作品には賞状と賞品を、応募者全員に参加賞を贈呈します。対象、区内在校在住の小中学生、高校生。内容、画用紙、四つ切り 542mm×382mm、 安切り、382mm×271mm、 またはそれに準ずる大きさ。締め切り日、8月26日木曜筆着。申し込み、作品の裏面右下に学校名、学年、氏名、振り仮名を記入し、通学校の図工、美術の先生、または選挙管理委員会事務局、区役所7階1番、へ提出。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、 ファクス 3647-9592。 29、カヌースプリント記録会、高等子どもカヌーチャレンジ2021、9月19日日曜、旧中川で水彩都市の魅力を体験。水彩都市の魅力を体験できる高等子どもカヌーチャレンジ2021を旧中川で開催します。小学校4年生から6年生対象の緑豊かな川で行う記録会です。事前体験の機会がありますので、初心者でも安心して参加できます。参加者募集。日時、9月19日日曜、9時から15時。集合時間は参加者に別途連絡します。小雨決行。場所、旧中川川の駅、大島 9-10。車での来場不可。種目、200メートルカヌースプリント。参加資格、区内在住、在学の小学4年生から6年生で、当選後8月29日日曜までに、立川河川敷公園カヌーカヤック場で事前体験ができる方108人。抽選、学年の定員ごとに抽選。費用500円、大会当日に徴収。参加賞、参加者には参加賞、記録賞をお渡しします。大会ではないため上位者の表彰等は行いません。用具、カヌー、パドル、ライフジャケットを貸し出し、個人の用具の持ち込み不可。主催、江東区、江東区教育委員会。協力、 江東区カヌー協会、立川河川敷公園、中川船番所資料館。締め切り日、7月26日月曜筆着。申し込み、スポーツ振興課スポーツ振興係、区役所4階34番、各スポーツセンター、夢の島競技場、立川河川敷公園カヌーカヤック場にある申し込み書、区ホームページでも入手か、に記入し、郵便番号 135-8383、区役所スポーツ振興課スポーツ振興係へ郵送、ファクス、または窓口で、電話3647-4887、ファクス3647-8506。30、東京2020大会、開会式、閉会式時の交通規制のお知らせ。7月23日、金曜祝日。8月8日、日曜祝日。24日、火曜。9月5日、日曜に、オリンピックスタジアム周辺、選手村周辺、首都高速道路で交通規制が実施されます。詳細は、東京2020大会公式ウェブサイトをご覧ください。ホームページ、https://olympic.com/tokyo-2020/ja/news/transpportation-notice/tranotice/tranhyphen-notice/問い合わせ先、東京2020お問い合わせ窓口、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、電話 0570-09-2020、 問い合わせウェブフォーム、ホームページ https://enqury.tokyo2020.org/。以上で、江東区声の広報、令和3年7月11日号を終わります。